今日は、予言。皆さんはですね、この予言という言葉にどんなイメージを持って、おられるでしょうか。あんまりですね、その馴染みがありませんけども、暗いイメージが一つあると思います。予言というのは次のようなことではありません。これは5年前の私の自画像であります。もしかするとこうなるかわかんない、いやこのまま行くとこういうふうになると推測される、あこんなふうに予想される、そしてついには私はこうなってしまう。これは予言ではないわけです。きっとそういうふうに予測されるとか、また、こうなってしまうっていうじゃないですか。これは単なる推測です。予言というのは、今日扱う予言というのは、神様が、聖なる神様が必ずこうなります。だから私を信じて、私が時を支配しているということを信じて前に進みなさいとおっしゃってるわけです。今日の話は、聖書の、世の中にたくさんの予言がありますけれども、聖書の予言とは、何なのか。そして、一体私たち心配しておりますけれども、人類と地球の、行く末、のことを少しお話しします。そして今日の本題、中心、心臓部分、聖書に予言されていた人類の歴史、そして聖書に予言されている、希望の出来事、こんな風に移っていきたいと思います。今日、ずいぶん歴史の中のお話をいたしますけれども、皆さんのご存知の、すでにご存知のですね、人物が、登場しますので、楽しみ方とすれば、あの人どこで出てくるのかなというふうにね、期待してくださって、見ていただければと思います。さあ最初にですね、この絵をちょっと見ていただきます。実際の地球じゃありませんけれども、ある方がお作りになったイラストであります。何だと思いますか、皆さん。地球だということはお分かりになりますけども、なんか地球の周りにガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャってあります。これ何かっていうとですね、実は宇宙ゴミが大変なことになっているというふうに、ニュースで流れます。つまりスペースシャトルだとかですね、アポロ何号とかこう宇宙にですね、ロケットを飛ばしますけれども、それがですね、そのゴミとなって地球を覆っているって言うんです。今まで打ち上げられた人工衛星は6700、ね、役目を終えた人工衛星は2500、そして、10センチのゴミからですね、巨大なゴミまでこの実は地球上をこうやって回ってるんだって、回収しましょうって、ゴミを回収しましょうという試みがあったんだけども あったんですけれども、これが失敗しました。この前どうにもならないわけです。いや、地球の周りだけじゃなくて、私たちが海水浴に行って、川遊びをすると、もう皆さんよくご存知の、このですね、プラスチックゴミとか、いろんなゴミが、大変なことになってるわけです。よくお聞きになることですけども、ペットボトルが、私たちが放り投げると、それがなくなるまで、完全に分解されるまで、あの小さなペットボトルがですね、150年かかるわけです。そんなことを考えながら、私たちが飲んだり捨てたりしてるでしょうか。はい。これはですね、非常に大きなですね、サーフィンの方々の、聖地と言われるところです。こんな感じなんですよ、今。はい。そして、動物たちはいつも、人類が放り出したことをですね、かぶって苦しんでいくわけなんです。はい。神さんがいますよね。左側の上です。小さい時に、このプラスチックの輪っこをくぐったんでしょうね。それがこんなことになるわけです。はい。 核廃棄物はじゃあ分解されるまで10万年なんですよ。はい、10万年なんです。この数は何だと思いますか？9378万種のあるものであります。これは人類が作り上げた化学物質であります。ね、で、毎日 2.6 秒に1個の割合で人類は美味しいから、便利だから、ね、よく物が落ちる、汚れが落ちるからといってですね、便利だからといって、明日のことも10年後のことも考えずにですね、どんどん、作り続けてきたわけです。それがいつどんな形で帰ってくるか人類は分かんない。多くの人たちが、科学者たちがですね、真剣に真面目に考えている、科学者たちが1,2,3,4,5,6,7,8 この8つのことで人類が危機に、そして人類が滅びるんじゃないかというような、予想を立てているわけです。その中の大きな問題が、一つは温暖化、ね。もっと大変な問題が、格差、豊かさ。あり余るほどの食べ物を食べている人と、ね、一日本当に3円ぐらいで生活している人。そして相変わらず、あんなにたくさんの戦争をやって、あんなたくさんの涙を流したにもかかわらず、それに懲りずに人類は戦争の戦の準備をですね、まだしているわけです。はい、どこかのテレビが愛は地球を救うって言いました。それを見ていた人がですね、どうやって愛は地球を救うんだ、愛が地球を救えますか、この状態になって。はい、大変な時代に私たちは生まれてしまったみたいなんです。特別な時代に、地球の歴史の中の6000年の本当にですね、非常に微妙な時代に生まれました。イギリスの首相、第二次世界大戦に突入しようとした時、つまりナチスドイツがイギリス本土を狙い始めた時の有名なメッセージがあります。このスピーチが今非常に注目されています、ね、戦争の時に彼が語ったスピーチです。読んでみます。これはこれまでの戦争とは違う。心して備えよ。優柔不断や中途半端な行動、その場しのぎや先送りの時代は終わりつつある。ドイツが攻めてくる。でも別な見方で考えるんですよ、ね。もう今の時代はですね、この問題を次の世代に、私たちが抱えている問題をですね、次の世代に先送りしようとか、なんとかなるんじゃないって言って、そんな曖昧にする時代じゃないって言うんです。チャーチルは最後にこう言いました。私たちは結果の時代に入りつつあるって言ったんです。6000年間人間がばらまいた結果が、全部私たちが生きているこの時代にその結果が全部来たんです。はい。ビートたけしさん、文化人の方が、もう文化人ですよね。本当にこの方の一言一言がですね、非常に大きな意味を持っているって言って取り上げられています。私が若い時ですね、雑誌でビートたけし宗教を切るっていうですね、記事を見かけました。立ち読みだったんですけども、彼はですね、宗教を切るのかって言って開いて読んでいきましたら、開いて読んでいきましたらですね、仏教の悪口、ね、神道の悪口、それから新しい宗教の一つ一つを取り上げて悪口を、毒舌をおっしゃってたわけです。 一番最後に仏教神道よ、一番最後にキリスト教の悪口をこう書いていました。読みます。キリスト教の神様も神は愛なりてんだったらもう一回くらい現れてくれてこの世の中どうにかしてもらいてえな、それが愛ってもんだと思うよ。すっごいですよこの方ね。キリスト教の看板は神は愛の方だっていうわけです。もちろんそうです。神様は愛の方だ。だったら愛のお方だったらもう一回地球に来て何とかしてもらいたいって、しないことは、ほっとくことは、見て見ぬふりをすることは愛じゃないんじゃないって言ってるわけです。鋭いでしょ。しかし聖書はビートたけしさん心配しなくてもいい、神はどうにかしようとちゃんとしっかりと計画なさっていらっしゃる。聖書の最初から、聖書の最初から神様は、このこんがらがって誰も解けなくなったこの人類の問題を解決しようと計画をもうあらかじめ立てておられる。今日その予言であります。さあ、遠くを見るために私たちはよく双眼鏡を、使います。遠くにあるものを双眼鏡で見るとちゃんと見えるわけです。聖書はですね、聖書は双眼鏡の役目をする書物が聖書の中に2つあります。これは双眼鏡であります。遠くのものというのはつまり将来、未来、これから起こる遠く、時間的に遠くのものを、まだ起こってないことを知ることができる双眼鏡が2つあります。それが旧約聖書のダニエル書と、そして新約聖書の黙示録であります。今日はこのダニエル書、ブルーの方、ダニエル書の中に世界がの歴史が、人類の歴史が一体どうなるかがもうすでに書いてあったという話です。はい、このダニエル書っていうのはですね、ぜひ読んでいただきたいと思います。そんなヒットラーもナポレオンもアレキサンダー大王も、エチオピアのなんとか女王、それだ、もう生まれてない前に彼らのことが書いてあるんです、ダニエル書。はい、さて、聖書に予言されていた人類の歴史、はい、始まる前にですね、ちょっとこれを読んでおきます。神様が私たちにおっしゃっている、皆さんにおっしゃっている言葉であります。私は初めからすでに先のことを告げ、まだならないことをすでに昔から約束しておいた。起こる前に今からこんなことが起こると私はあなたたちに告げるって。そして私が計画したことは必ずなる。必ずどんな人間や権力者が妨害しようとしても聖書に書かれていることは必ずなる。さあそれじゃあ行こうと思ってるんですけども、ちょっとまだ行かない、まだ行かないんですかってね、ちょっとですね、私の大好きなお話をですね聞いていただきますか。はい、ちょっとね、はい、私の大好きなお話。ある結婚したばかりの若い夫婦がいたんです。ね、旦那さんはかっこよくて心が本当に優しい、懐が深い人であります。奥さんは可愛くてですね、旦那さんのこと大好きです。ある時、可愛い奥さんが旦那さんにおねだりをします。ねえ、なんだい？あなたはいつも車で会社に行ってるけども、私もちっちゃい車、軽でいいからちっちゃい車があったら買い物に便利なんだけども、ねえ、買って？ 旦那さんが、いいよ、買ってあげるけど、でも君の運転をちょっと見てたら、ちょっと危なっこしいところがちょっとあるよね。だから、買ってあげるのはできるけども、もうちょっと僕の車で運転練習したら、いや、そんなことない。教習所の、車の教習所の先生が、上手、上手って褒めてくれたもん。買ってよ、買ってよって言って、買ってもらったわけです。ね、新しい車が来た。3日目に、で、事故があった。事故の音じゃないね、これはね。失敗したね。ガーンと言ったんです。新しい車が来て、3日目にガンって言ったんです。初めての事故。目から涙が出て、どうしたらいいか分かんない。相手の方が降りてきて、どうしたんですか？どうなったか分かりません。すいません。それじゃあ、免許証をちょっと見せてください。はい。念のために車検証を、車検証って何ですか？車検証もあんまり分かんなかった、ね、車検証はですね、車のボックスの中に入ってると思いますって、開けたら、そして車検証が出てきたわけです。いいですか？ここまで車検証を取り出して、車検証をパッと開くと、そこに茶色の紙が挟まってた。そこにこんな文字で書いてあった。見慣れた文字でこう書いてあった。僕にとって大切なものは、この車の方ではなくて、君の方であることを忘れないでほしい。僕にとって大切なものは、この車なんかじゃない。君の方だ。そのことを忘れないでほしい。誰が書いたんですか？そこのお嬢さん。そうですよね。ご主人です。え？この話、うちの奥さんが大好きなお話で、私もそういうご主人がよかったとかですね。もうすぐおっしゃるわけです。そうですかとか言って。このご主人は、こうしたんです。いいですか？非常に賢い方で。予測して、覚悟して、準備をしてらっしゃったんです。あ、絶対絶対に事故を起こさないと言ってるけれども、これは事故は起こるなと予測して、先回りして、覚悟して、そして彼女が事故を起こした時に、その傷が軽くて済むように、大きくならないように、涙が深くならないように、この紙を用意してたんです。すっごいご主人です。それが夫の愛です。高崎先生、なんか言ったじゃん。そして、実は予言というのは、今からお話しする予言というのは、神様はこうなさってるんです。これが予言なんです。神様は私たちを脅かすために予言なさってるんじゃない。決してそうじゃない。神様は私たちに先に予測して、私たちに何が起こるかをすでに神様は先回りして、私たちが傷つかないように、事故に遭わないように、立ち直りが早いように、それっても希望を持つことができるように、それが予言の目的なんです。怖がらせるためじゃないんです。はい、それではさあ、いよいよここからです。20分経ったのにここから。そうなんです。ここからです。いきます。日本の歴史もわからないのに、西洋の歴史もですね、わからないし、興味がない方もいらっしゃると思います。もうできるだけ優しく話します。わかりやすく話します。はい。今2020年。どっから2020年かっていうと、イエス様が誕生してから2020年経ってるんですよ。ね。そのイエス様が、おいでになる600年前。つまり2600年前に、バビロニア帝国っていう国があったんです。イラクあたりです。ネブカデネザル王様っていう王様がその国を支配してたんです。当時、ネブカデネザル王様が支配したこの国は、世界で一番大きな国って言って、領土がですね、こんだけあったわけです。大体わかりますよね。ペルシャ湾。大体わかりますね。 ここに彼はですね、バビロン帝国という帝国を作ったわけです。聞いたことがあると思いますね。バビロニア帝国とも言います。ものすごい栄えた。バグダッドにはその、この像があるわけです。これネブカデネザルの像なんです。ね、近寄っています。こんな感じ、かっこいいでしょ？ね。この王様がある時、夢を見たって言うんです。ね。そして、夢を見て心を騒がせ眠れなくなった。私たちもそうですね。なんか夢を見るんだけど忘れちゃうんです。で、気になって気になって仕方ない。実はそれが今からお話しする世界の歴史がどう動いていくか、神様はお見せになったんですね。予言だったわけです。ね、そうとは知らずに変な夢を見た、不思議な夢を見た、誰か国の中で、誰かこの夢を、わしが見た夢を解き明かしすることができる者はおらんのか、いない。そこで、そこに現れたのがユダヤ人の青年ダニエルだったわけです。ね、手を挙げたわけです。はい、王様、何？大丈夫なのお前。ダニエル、お前、人が見た夢を解き明かすことができるのか？いや、できません。ほら、できないだろう。いや、私はできませんけども、私が心から信じている全知全能の神が天に生きておられます。その神様があなたに将来どういうことが起こるかをあなたを選ばれてあなたにお見せになったんです。とおっしゃったわけです。さあ、じゃあ、どんな夢か、言ってみろ。すると、ダニエルは、王様、あなたは昨晩、あなたの前に非常に大きな像が立っているのをご覧になったでしょう。そうだ。それは巨大で異常に輝き、あなたの前に立ち、見るも恐ろしいものでした。うん、そうだ。上から行きますと、皆さん覚えてください。ね、簡単です。頭が金。両腕と胸が銀。そして腰とお腹が青銅。優しいでしょ？金、銀、銅、オリンピックって感じですよ。ね、金、銀、銅、ね。そして、日本の足が、長い足が、鉄。そして、足首のところが、これはちょっと複雑ね。ちょっと複雑です。一部は鉄で、一部は糖度、粘土。粘土と鉄が混ざったやつ。わかりました？頭が金、胸が銀、胴が銅、足が鉄。足先が鉄と粘土。ところが、次に起こったことに、王様は驚いた。人手によらずに切り出された石が、人手によらずに切り出されたっていうのは、今は人間が作ったんだけれども、不思議な石がピューッと飛んできて、足元の粘土のところにドーンと打ったら、足元粘土ですから、それが崩れて、ね、その像が粉々になって、跡形もなくなって、砕けて、夏の、脱穀状のもみ殻のようになって、跡形もなくなった。その後に、その小さな石が大きな山となった。そんな夢でしょう。まあ、こんな落ち着きがない、人じゃなくて、そういう夢ですね。って言ったら、王様が、そうじゃ。その夢を見たんじゃ。こっからダニエルは解き明かしに移るわけです。いきますよ。実はこの夢はさっき言いました。何度も言いましたけども、世界に起こる、これから起こることが全部書いてあるんです。解き明かし。いきます。あの金の頭は、金の頭の部分は、すなわち あなたがお立てになったバビロン帝国です。バビロン帝国、こんなにすごい領土を持ってたわけです。でも王様、これはあなたの力じゃなくて、天にいらっしゃる神様が、神様があなたに力と権限をお与えになったので、あの国ができたんです。誇っちゃいけませんよ。その通りに、神様がお与えになったように、このバビロン帝国というのはですね、黄金でできてたんです。そして有名なところ、バビロン帝国っていうとですね、空中庭園、ね、まるで建物が空中に浮かんでいるように見える建築物だったわけです、うん、歴史家も言ってます、ね、全部金だった、それほどのすごい。で、一番バビロニアで私たちが身近なのはこれです。つまり時計、60秒が1分、60分が1時間。あれどこから来たかっていうと、このバビロニアの国がそれを作ったんです。なんか身近になってきました。身近になったことね、はい。で、この国はですね、ものすごい町で、もう20年間の食料の備蓄があるためにですね、もうどんな敵も、攻めることはできないほどのですね、城壁に囲まれていたわけです。金の頭はバビロニア。ところがダニエルはこう言うわけです。あなたの国は終わってしまいます。そして次の国があなたの国の代わりに来ます。そしてそのバビロンの次の国は、たった1日で難攻不落のあの城壁をたった1日で壊して、バビロン帝国は終わってしまうんです。1日で終わるんですよ。じゃあその国はメドペルシャ、メドペルシャ、なんでペルシャって言わないかというと、メディアとペルシャっていう国が共同で協力して攻めたから。だから腕を組んでるんでしょ。ね。はい。ペルシャの国。ペルシャの国はですね、これぐらいの領土を広げていきました。そして、ペルシャの国の特徴は、なんと、金は価値がない金属で、金よりも銀の方が高価だった。そんなことまでもですね、聖書は書いたの、銀の国って。はい。バビロニアの国の、次はペルシャの国。ですから、銀の国、2番目の国、腕を組んでる国は、メディアとペルシャの連合国。ね。ところが、第3の国が現れます。ペルシャの代わりに第3の国が現れます。この第3の国は、武器を、聖堂を使う国になります。はい、それがギリシャですね。バビロニア、ペルシャ、ギリシャって来るわけです。いいですか。あ、で、それをお話ししているのは、ギリシャの国なんかの、ギリシャの国の跡形もない、ずっと前にですね、これを話してるんですよ。はい。で、ギリシャの国がペルシャの最強の国、ペルシャの国をに手向かって、挑戦していくわけです。ところがですね、もうギリシャの国はちっちゃい国だったんです。本当に力がなかったんです。で、ペルシャの国はものすごい国だったんです。もうみんなやめときなさいよって、喧嘩しちゃダメ、ペルシャの国おっかない、すごい。ところが戦いがですね、不思議な展開をして始めたんです。ペルシャの国が300艇の戦艦を持ってギリシャの国を攻めたんです。ね？勝ち目ないでしょ？勝ち目ないんですよ。BC の490年。ところがですね、絶対勝ち目がないのにギリシャが勝つんです。なんで勝ったかっていうと、暴風が起こってきたんです。そしてペルシャの誇りであった その300艇のその、軍艦が沈んで2万人のペルシャの死者が出るんです。マラソンの戦い、マラソンの戦いで思い出すのはマラソンですよね。はい、マラソンの戦い、ね、この戦いはギリシャ軍が1万の兵隊、ペルシャ軍はもうお金持ちだからね、20万人の戦いですよ。20人と1人で戦ったようなもんなんです、ね、それで勝った勝ったって言って 42.195 まあそんなことは置いといて、ギリシャが勝った、ギリシャが勝った勝ったって言ったのでマラソンが始まるわけですよ、ね、とにかくですね、不思議な戦いが次から次へとペルシャとギリシャの弱小国との間に起こったわけです、ね、死者数がこれ3番目の戦い、テルモピュライの戦い、ギリシャもうすごい驚くべき戦いで、ギリシャの兵隊さんが300人ですよ、たった。対するペルシャの兵隊さんは15万人。こういう不思議な戦いがどんどん起こっていくわけですよ。そしてペルシャは簡単に勝つと思うけども、その度ごとに不思議なことが起こって、ついにペルシャの国はもう疲れ果てて疲労し始めて、ペルシャの国は滅ぶんだんです。もう一回、神様がおっしゃってる、初めからすでに先のことを告げ、まだならないことをすでに昔から約束しておいた、私がこうなると言ったら必ずそれはなる。アレキサンダーだよ、小国ながら、ね、のし上がってきた、ギリシャの国を束ねて、その知恵と威力を増し加えたのがこのアレキサンダー大王。アレキサンダー大王はピッピッピッピッピッピッピッピッって言って、ものすごいスピードでなんとインドまで征服していったんです。あっという間に氷が草原をかた走るがごとくですね、シュッって言って征服力がものすごく速かったわけです。さあ、ですから3番目の国、銅の国はギリシャ、そして歴史家もギリシャ人のことを言うときに、聖堂をかぶったギリシャ人、聖堂を武器にし始めたのがギリシャ人なんです。ギリシャの国がとまだ起こらないときに、神様は第三の国は聖堂の国だって言ったんです。さあ、あともう少し頑張ろうって自分に言ってるんですよ。ちょっといきますよ。あと2つなんですからね、一緒に頑張りましょうね。頑張ろう。もういいお客さんが入ってますよね。大好きですよ、皆さんのこと。はい、さあギリシャまで来ました。このギリシャを破った国が鉄の国と呼ばれています。ダイオの国は鉄の国。ダニエルはこう言いました、鉄はすべてを打ち砕きますが、あらゆるものを破壊する鉄のようにこの国は破壊を重ねます。ものすごい強い国だって、世界で最強の国だろう。この国はですね、ものすごく長く続くけども戦争ばかりしてるんです。戦争ばかりしてきた国なんです。その国はギリシャの次、それがローマ帝国です。第四の国はローマ帝国です、ね、このローマ帝国はギリシャを破りました。紀元168年6月20日そしてあの世界の歴史に輝くですね、あんな長く続いた、あんな強力な力を、不思議な力を持っている国ない、ローマ帝国。ローマ帝国が支配した一番最盛期の時にですね、これぐらいの支配の地域をですね、全部獲得したわけです。ですからこれに手向かう勢力はなかった。この国と喧嘩しようものならすぐ滅んでしまう。はい、それが鉄の国ローマであります。ところが最強の歴史上 人類の歴史上最強の国ローマも永遠に行かなかった。なぜか鉄と粘土に変わっていくって書いてあるんです。ローマの国は鉄と粘土に変わってしまう。どうなったんでしょう。ローマ帝国はどのようにして滅びたんでしょうか。ダニエルの予言を読んでいます。足と足の指は一部は陶工の用いる粘土、ね、一部は鉄、まあ、複雑ですね。一部は粘土、そして鉄が混ざっている。ちょっと不安定ですよね。で、そのようにこの国は、つまりローマ帝国は分裂するんだっていうわけです。ローマ帝国はどういうふうになって、末路はどうなったかっていうとですね、ここに書かれています。ものすごい領土がものすごい広いためにですね、もうあっちから入ってくる、この、民族、こっちから入ってくる、抑えが効かなくなったんです。それでですね、このローマ帝国は分裂したんです。破壊されたんじゃないんです、ね、滅亡したんじゃなくて、ローマ帝国の末路は分裂したんです。いくつの国に、いくつの国に。そんなのは西洋の歴史は分かんないって言って、ね、でも足のところを見ればヒントが書いてある。ローマ帝国はいくつの国に分裂したか、ね、分かんない。靴下脱いで見せようか、私の足を。見たくない。そうですね。足の指が10本あるように、このローマ帝国は10の国に分裂してるわけです。いきますよ。イングランド、上から。フランク、アルマニー、ロンバルト王国、オストロゴス、ヘルライ、ブルグント、そして西ゴート王国、スエウ王国、旧じゃない、あ、その下にある、バンダル、ね、足の指のように分裂。ダニエルはそれをもっと詳しく言います。また、鉄が柔らかい粘土が混じり合っているのをご覧になったように、この分裂した国は、結婚によって混ざるでしょう。これ見てください。何ですか、ちっちゃくて見えない。これはですね、珍しい表で、実はヨーロッパのどこかの王子様とこちらの国の 王女様がですね、結婚しましょうって、これほどヨーロッパのね、ヨーロッパの 王様のたちはですね、こう結婚によって混ざり合っていったんです。こんなに複雑。だからみんな親戚。ね。何のためにそうやって、結婚したかというと、策略結婚ですよ。ね。大きな国が小さな国を統合して、ヨーロッパを一つにしよう。ところがダニエルは、国が起こる前からこう言います。一つになることは決してありません。鉄と粘土が絶対に混ざらないように、この10の国は決して統一することはできませんっていうのに、ヨーロッパに出た支配者たちが、俺がヨーロッパを一つにしてみせるというですね、国王が支配者が現れてきた。しかしその度ごとにその計画は滅んでいった。しかし、ものすごい人物がヨーロッパに現れた。彼がヨーロッパを一つにするって思ってた。それがナポレオン。ナポレオンね。はい。ナポレオンは、次から次へと連戦連勝していって、ヨーロッパ統一の目前まで来るわけです。しかし、彼はつまずいて負ける。 その戦いが有名な1815年6月18日のワーテルローの戦い。聞いたことありますよね。ワーテルローの戦いでナポレオンは負けるわけです。よほどの敵が来たのかな？違う。実はナポレオンの一番の自慢はですね、この戦車だったんです。ところが雨がものすごい雨が降ってぬかるみになって、この自慢の戦車が動かなくなったんです。だからナポレオンはこの戦いの後こう言ってる。全知全能の神のなさることは私の手に負えなかった。私は人間に負けたんじゃない、神様に負けたんだって分かったんです。彼は、歴史家は、誰が ナポレオンを阻止し抵抗しそして倒したのか、それは誰でもない、どこの国でもない、神が明確に直接介入なさって雨を降らせてくださった。もう一回読みます。今日3回。私は初めからすでに先のことを告げ、まだならないことをすでに昔から約束しておいた。私がヨーロッパ一つになることはないって言ったら、なんないって言うんです。ところが、20世紀、その神様の言葉に逆らって、私がヨーロッパを一つにしてやろうじゃないかと現れた人物が、はい、そうです。彼だったんです。彼はまさしくですね、悪魔的な力を使って、そして悪魔が乗り移ったんじゃないかと思うほどのですね、残酷な方法でヨーロッパをどんどんどんどん、その破壊力で勢いでどんどんヨーロッパを支配していくわけです。ね。一つになることはないと。その神様の言葉を変えてみせる。そして事実、ナチスドイツはですね、ヨーロッパを席巻していった。全部このナチスドイツが全部のヨーロッパを支配していったわけです。残る国は何？はい、イギリスだったんです。そしてずーっとやってきて、ドーバー海峡を越えたら、あのイギリスが最後、イギリスをやっつければもう自分たちの勝利って言って、そのドーバー海峡までやってきたわけです。この時の総理がチャーチルだったわけ。その時にチャーチルはこう言ったんです。イギリス国民よ。これはこれまでの戦争とは違う。心して備えよ。優柔不断や中途半端な行動、その場しのぎや先送りの時代は終わりつつある。戦おうって。あの悪魔の軍隊に。ナチスドイツは、なぜ強いかっていうと、これを持ってた。ナチスドイツのドイツの誇る U ボート潜水艦1000、製造してたんです。これがですね、ドーバー海峡を越えてイギリスをやっつけようと思ってたわけです。ところが1940年ドーバー海峡を渡ろうとしたら、濃霧が発生した。ドイツの U ボートは混乱した。そこへ持ってきて、巨大な津波がなぜか来た。そして U ボートが全部沈んだ。ドイツのロンメル将軍、私がバカだ。こう言って悔やんだ、ね、そしてノルマンディー上陸作戦でアメリカ参戦しながら、こうやって無事に終わったわけですよ、ね、でチャーチルはヨーロッパを一つにしなければならないって言ってですね、次から次へと政策、ヨーロッパを一つにしよう、ヨーロッパを一つにしよう、経済的にもヨーロッパをしっかりしなくちゃいけないって言って、そしてつまりユーロ流通、 AU かし聖書は何て言ってたか、ヨーロッパが一つになることはない、ヨーロッパは一つになることはないと神様おっしゃってた。そのようにイギリスが、そのイギリスがまず離脱する。ですからちょっと戻ります。この足首のところというのは現代のヨーロッパを指すのであります。よろしいでしょうか。もう一回いきますよ。何の話をしてたか、ね、今から2600年前、ね、ペルシャもギリシャもローマも、ね、ヨーロッパもない、その時に神様は歴史の予言をおっしゃったわけです。神様、何のためかって、私たちをびっくりさせるためじゃない。ね、私たちに、神様に信頼を置く者に、ね、守って、安心を与えて、備える準備をさせるための予言。予言は神様の愛そのものなんです。信じてそれを読む者は準備が備えができるからなんです。そして実はダニエル書をずっと紐解いていくと、もっと詳しく、もっと詳しくって、ね、そんな簡単じゃないです。もっと詳しく、もっと詳しくって言って、実は黙示録とダニエル書は互いに電波を送りながら絶対に注意しなければならない最後の惑わしに警戒させようとしているわけです。これいつかお話します。私の友達のお坊さんが私にこう言います。僧侶をなさってらっしゃる方がですね、私にこう言いました。河原君、キリスト教は羨ましい、どこが羨ましいんですかって。だってさ、キリスト教って歴史の中にそれを証拠立てる事実がたくさん起こって、実際に起こっていくから羨ましい。そうなんですよ、ね、確信を持っておきたいと思います。実はこの夢には続きがあった。覚えてらっしゃいますか。はい、この夢の続きをちょっと見ます。変なことが書いてある。この像は人間がこしらえた像だったんです。ところが人間の手によらずに切り出された小さい石がどこを打ちますか。そう、足首のところに打ってみんな砕けて、人間が作った世界が跡形もなくなった。そしてその小さな石が大きな山となって永遠に続いた。その小さな石の国が今度は崩れることなく永遠に続いたっていうわけです。この石がイエス・キリストの再臨のことなんです、ね、永遠に滅びることのない国が神様がお作りになろうとなさってるわけです。その主権は神様にあって人間じゃない、ね、ですから悲しみ、苦しみ、戦いがなくなる日が来ますよって明日のお話です。はい、やっとここまで来ました。お疲れ様です。よく聞いてくださいましたよね。えらい。最後の話、そのイギリスの空襲、ロンドン大空襲が起こった時に起こった話。なんとナチスドイツはですね、上陸する前にもうロンドン市内をボコボコにぐっちゃぐちゃに破壊してやろうと言ってですね、毎日ドイツ軍がですね、3ヶ月近く、57日間にわたってですね、上陸する前に、ロンドン首都をですね、もう火の海にしたんです。ものすごくひどかったって。ね、街は8ヶ月にわたって2万4000トンの爆弾を浴びた。その結果、死者たち、 死者はですね、4万3000人が亡くなったんです。日本の東京も大変だったけども、ね、で、ロンドンはちょっと普通の街じゃなかったんです。ロンドン行ったことがある人、ディズニーランドも行ったことないよ。いやもうそんなことはこっちに置いといてね。あとでちょっと聞くからね、で、ロンドンは不思議な街だったんです。戦争が起こる前に実は地下鉄が通ってたんです。ですからどんどん爆弾が降ってる時に神様は前もってですね、この防空壕を作るわけじゃなかったけども、とにかく地下鉄を作っていたんです。この地下鉄で起こったお話、真っ暗な、日が漏れたら、危ないのでですね、真っ暗なこの防空壕の中に人々がどんどんどんどん逃げ込んできたわけです。家が焼かれた人、家族を失った人、家族が離れ離れになってどっか行ったのか分かんない、本当にみんな寂しい思いをしてですね、明日が見えないですね、この暗闇の中で生活してたんです。ある親子がこの防空壕に逃げてきました。パパが女の子に言った、寝なさい寝なさい。でも女の子は眠れなかった。ママはどこへ行った、お兄ちゃんはどこにいるの、きっと見つかるから寝なさい。でも眠れない、女の子が言った、パパ真っ暗で怖い、真っ暗、パパ本当にそこにいるの。パパが言った、ああここにいるよ、ここにいるから寝なさい。でも眠れなかった。それはもう眠れないですよ、ね、爆弾の音がして。そしてまた言った、パパパパまだそこに本当にいるよね。パパが言った、ああいるよ、怖がらないで、さあ眠りなさい、大丈夫だから。でもやっぱり眠れなかった、悲しくて不安で。そして3度目に言った、パパ最後にするからごめんね、もう一つだけ教えて、パパパパの顔って私の方を今見てるの、パパの顔って私の方を見てるの。問われたお父さんがこう言った、ああ、パパはここにいてお前の方を見てるよ、暗くてお前からは私のこと見えないけども、私はお前のことに、お前の方に顔を向けてるよ、お前がどんなに寂しくてどんなものを失っても私はいつもお前を見てる、それは神様の私たちにおっしゃってる言葉であるわけです。皆さんの中に体を壊して子供たちを失って、親を失って期待していたことを諦めなければならない、そんな日が来たとしても天の神様は私たちの先々、この地球上に起こる全てのことの先々を知ってらっしゃる神様は、私たち小さなまだ神様をご存じない方々の人生をも大きな見てを持って、これからも予測して覚悟して、そして準備をして神様を導いてくださる方が天に生きておられるんです。最後の言葉、神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。私たちは決して恐れない、血が形を変え姿を変え、山々は揺らいで海の中に移るようなことがあっても、万軍の 神様は私たちと一緒にいらっしゃる。上の方から眺めているっていう神様じゃないんです。涙を流してる皆さんと一緒に苦難の中のトンネルも一緒に行ってくださる、この神様を信じたいと思います。パパ、もう一つだけ教えて。パパの顔は私の方を見ているの？間違いなく天の神様は皆さんの顔の方を見てらっしゃる。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。